鹿児島太郎の FM 町内放送。さあ始まりました、鹿児島太郎の FM 町内放送です。このラジオはですね、毎週水曜日と日曜日に私鹿児島太郎が、皆さんにですね、この間にやったエピソードトーク2つをお届けするというラジオでございます。はい、今ねガタンと音がしたと思うんですけど、履いてるスリッパがひっちゃいました。はい、お願いします。まあね、緩めにやってるんでね、久々に毎週水曜日曜にやると言ってて、ほとんど曜日を守らないでおなじみなんですけど、久々にちゃんと守って日曜日に上げておりますと、ことなんですけども、最近というかですね、今日ですよ、僕今YouTube をやっておりまして、鹿児島太郎のふるさと物産館っていう YouTube をやってるんですけど、今チャンネル登録者数が2300人ぐらいかな。まだ全然多くはないんですけど、すごく楽しくてですね、でこの前もスタッフさんと打ち合わせをして、スタッフさんも鹿児島出身の人なんですよ、一緒にやりましょうって言ってくれて、でそのスタッフさんとね、今日も撮りましょうってことになったんですけど、今回はですね、鹿児島から東京に上京してる、ミュージシャン&俳優さんにお話を聞いていこうみたいな、なんかこう鹿児島からこう出ていくってなかなかこう覚悟がいることだと思うので、出てきてこう大変だったことなんですかとか、出てくる時にこの親は何て言ってましたかみたいなやつをアンケート形式で聞いていきましょうみたいなやつ、プラスなんか上京した時のあるあるとか、あと鹿児島の声とかいいよねみたいなのを一緒に話しましょうみたいな感じの回だったんですけど、これがね、まあ盛り上がりに盛り上がりまして、ありがたいことに、トータル1時から6時ですか、5時間、もう喋りっぱなしと、ほうね、疲れましたね、さすがに。まあ、僕は聞き手なんでね、あっちがこうね、いろいろこういうことが大変でしたって、ね、喋ってくださったんですけど、なかなかこうでもね、5時間ぐらい気張って喋るっていうのはすごく大変で、ありがたい経験で勉強させてもらったなっていうのと、インタビュー終わって難しいななんてことも思ったんでね、皆さん見ていただければななんて思うんですけど、まあだからその YouTube の撮影が終わって、で、その後すぐ新宿でライブだったんですよ、今日は。新宿でライブ行って、ちょっとかけたいネタ、試したいネタを試して、受けどうだったかをちょっと見て、で、その後に、今帰ってきて、ちょっとご飯を食べて、ラジオを撮ってるという所存ですね。はい。本当に今日一日だけ見ればね、すごいなんか激しく、動いてね、まあその YouTube 撮る前はネタ書いてましたから、すごいなんか能動的でなんか売れっ子さんみたいなムーブですけど、一銭にもなってないですからね。なんだったら今日エントリーライブだったんで1500円損してますからね。まあ損って言い方は違いますけど、 YouTube もこのラジオもお金にはなってないんで、まだ全然ね。え、だからまあラジオのエントリー、ライブのエントリー費だけ払ってっていう、だからもうお金には今なってないですけど、目先のお金は追わずに種まきだと思って、もう一生懸命やるしかないですけど、まあなんか今日は能動的にやれたなと。だからもう今9時50分ぐらいですけど、もう多分今日は10時半ぐらい、ここからお風呂入ってもすぐ寝るんだろうなっていう感じにありますけどね。また明日からバイトですしね、はい、気張らないよと、頑張らないとという感じなんですけど、びっくりしたのが、鹿児島のその上京して頑張ってる俳優さんとミュージシャンを話を聞くというのは、21歳と25歳の子だったんですよね。ミュージシャンが21歳、俳優さんが25歳、僕が今29歳なんですよ。まあ、言うて25歳と4つしか変わらないわけなんですけど、もうね本当になまってないんですよ。で、鹿児島にいる時からもうなまってなかったっていうんですよね。いやでも鹿児島にいるときはなまってるかなまってないか気づいてないだけで、絶対なまってましたよって言ったら、いや本当にもう YouTube とかってなまってなくてみたいな。で、なんだったらこの鹿児島ってわっぜとか巨方言だから、なんていうのかな、だべーとか、なんかそれぐらい、なんかこの神奈川とかなんなんだべとかっていうぐらいポピュラーに使うのがわっぜなんですよ。わっぜはすごいポピュラーなんですよ。 もう割って暑いねとか、もうこれは小学生だろう、もうみんなポピュラーに使う。なんか田舎でさ、この訛りが強いから使うとかじゃなくて、本当になんかこう、あの自然にこう割って暑いねとか、とてもって意味なんですけど、割ってを使ってたんですけど、今日二人とも割ってなんか使ったことないですって言われて、僕と泉出身のスタッフさんどぎも抜かれて、嘘だ、いやカルチャーショックです。今もう YouTube とかがもうあるからし、まあなんかそんなにもう周りの子たちも、まあ市内の子だったんで二人とも、そのなまってなかったって言ってて、まあ僕はじいちゃんばあちゃんと暮らしてたから特にっていうのもあるんでしょうけど、びっくりしましたね、これは。本当に、いやー、だからこう訛りの文化とかね、なんか別に無理して残す必要もないけど、ないならないで悲しいなと。でなんかその一人の子はなんか鹿児島弁検定っていう、なんか鹿児島弁の検定があるらしくて、それの初段を取ったっつってたんですけど、それだからもう標準語しか喋れないから鹿児島弁を喋れるようになるために初段を取ったんです。もう僕たちからしたらもう訳がわからないムーブというか、標準語でなるべく訛りが出ないように必死に喋ってるのに、いやーもう大変ですわ、もうそんなことになるなんてね、なんてことを話した、うん、今日は一日でしたし、俳優さんの方はこの前僕はっきり言っていい日っていう舞台に出させてもらったんですけど、その舞台で共演してた人とこう知り合いで仲いいって言ってて、いやーまあ東京だからね、広いとは言え、あのまあ狭いとこは狭いなというか、でなんか共演者の一人のすごい悪口とかも聞いちゃって私に手出そうとしてきましたみたいな、あみたいな、後から聞いてよかったみたいなこともねありまして、なんかこう楽しい YouTube 収録だったんでね、皆さんぜひぜひなんかこう、まあ、見れる方というか見ていただきたいと思います。鹿児島太郎のふるさとブスタン館で出てきますんでね、見て食いやんせという感じですね。でもう一個はね、大喜利人たちっていう、大喜利の、ライブに出てきました。まあ僕言わずもがななんですけど、大喜利激弱なんですよ。まあもともとね、坊主でタンクトップで鹿児島背負ってやってた時は、まあ見るからに大喜利も下手くそパワー系だってバレてたんですけど、最近もう髪伸ばして眼鏡かけてちょっとインテリジェンスになってるんで、見た眼鏡本当ですよ、ちょっと大喜利できる雰囲気だけこう出ちゃってるから厄介だななんて思ってたんですけど、最初自己紹介があって一人一人もうバトル形式でやっていくんですけど、自己紹介でギャグやったら MC の徳原旅行くんから、あの絶対大喜利苦手ですよねって一発でバレてそっからもう戦うというより僕はもう楽しむに切り替えてやってたんですけど、大喜利ライブやっぱ面白いですね。だってやっぱできる雰囲気だけ出すのほんと良くないですね。俺できますって感じで出てる子がいて、すっごい。で、その芸人さんが回答して全然受けてなくて、なんか僕はすげえ逆に面白かったんですけど、あんなできますって感じ出しておいて全然面白くなかったから、でもなんかその痛々しいなと思ったんで、こう大喜利ライブでやっぱできますって感は二度と出さないというか、絶対出さない方がいいなと。まあ、そもそもそんなできますって感出せるタイプでもないんですけど、それはやっぱ肝に、いや芋に銘じましたね。あとはなんか自分ってなんかこうマイナスなことを言うよりプラスなことを言った方がいいんだなとかっていうのも思ったりとか、すごくね学びがあったりとかして、例えば近々の裁判所どんなのっていうお題があって、近々の裁判所どんなの、まあどういうことが起こるみたいなことで、まあみんないろいろ書いてて、僕が一個、なんか子供たちが涼みにやってくるっていうのを出したんですよ。そしたらそれがバーンって受けて、まあ回答としても理にかなってるし面白いんですけど、そこまで受けるかなみたいに思ったんですけど、やっぱ僕がなんかこの何て言うの、子供たちが涼みにやってくるとかってやっぱ楽しそうに言うのが良かったのかな。やっぱ僕楽しそうにこうプラスなこと言う方が、なんかちょっとやっぱ受けやすいし受け入れてもらいやすいんだななんてことも思ったりしてですね、勉強になった大喜利ライブだったななんて思ったりもしますし、現役の大学お笑いの子とか、あと一般人で一般に勤めてる方で大喜利が好きではがき職人で参加されてる方とかもたくさんいて、みんなすげえ面白かったんで、 うん、いやいや、ちょっとね、また今後とも、僕は結局2回戦で負けちゃったんですけど、大喜利やっていこうかなって思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。火山バイバーイ。